7日間のホテル隔離生活の経験、迫り来る迫害、話、金城茂弘。
今月3月9日ですね、このサンライズの住民全員、この新型コロナPCR の検査を受けまして、結果翌日10日に知らされました。すると家内と私も2人陽性という結果が出たんですね。そして本土から来られたもう一人の方も陽性と出たので、医師会病院に行ってさらなる検査をいたしました。血液検査とかいろいろと。そして最後にですね、お医者さんの問診があるんです。モニターを通してお医者さんと語るんですね。そして何の症状もないからもう家に帰っていいですよと言われました。まあしかし後期高齢者だから、このなんて言いますか、点滴を打って受けましょうねと言いましたので、私は前に受けたことがありますので OK と言いました。そして 2,3 分経ってからまたモニターにお医者さんが現れたんですね。ちょっと間違った情報をあげました。この点滴は普通の点滴と変わっていて、ちょっと懸念されるところがありますので、これやめときましょう。まあ、ですからもう家に帰って、休んでください、と言われましたが、まあ、しかし、家よりも、ホテルの方がいいですから、ホテルに行ってくださいと言われて、そして、ホテルに10日間の隔離ということになったんですね。そう。で、部屋代も宿泊です。宿泊費、食事も何もかもみんなタダなんです。そして、そこでとても優しい対応を看護師たちから受けました。まあ、看護師たちは私たちの部屋の中には入りません。全部電話でいろいろ注意したり、いろいろな注文をしたり話すんですね。で、しかも二人部屋でしたから、家内と二人、別々じゃなくて二人でしたから、とても良かったと思っています。で、ホテルに送られる前に、看護師から何かアレルギーありますかというもんですか聞かれたので、はい、肉アレルギーですと答えました。あ、そうですか、ベジタリアンなんですねと言われて、そして食事はベジタリアンの食事を出してくれるんですね。そう、いつでも時々毎日ですね、電話がありまして、何か必要なものありませんかと聞いてくださるんです。最初はベジタリアンだったんです。菜食。しかし、だんだん肉が多くなってきたので、だんだん肉が多くなってきたんですけど、と言ったら、ああ、そうですか。じゃあ、係のものに言っときましょうと言って、また切り替えてくださいました。ただ、辛かったことが二つあります。それは、一歩も部屋から出ることができないんです。歩け運動できない。部屋だけでの生活ですね。で、これ、外に出て、毎日歩け運動して、そして、新鮮な空気を 食べてるというか吸っているんですが、それができない、この外出できない、新鮮な空気を吸うことができない、この二つは辛かったですね。そして友達に会えることができなかったこと。で、これ皆さんにこれ何回か差し上げた引用文です。Ministry of Healing、 癒しの奉仕というエレン・ホワイトが神から与えられた言葉です。これをどう解釈するか、このコロナの時代に皆さんご自身で考えてください。肺は絶えず不純物を排泄しているので、常に新鮮な空気を供給しなければならない。不純な空気は必要量の酸素を供給しないから、血液が活力を与えられないまま、脳、その他の器官に流れていく。だから換気を十分にする必要がある。締め切った換気の悪い部屋に住み、空気が腐敗、汚染した部屋にいると、体全体を弱めることになる。今の言葉では、抵抗力を弱めるという意味ですね。身体は不思議に風邪を引きやすくなる。少し風に当てても病気になる。いつも家の中に閉じこもっているために、青ざめた虚弱な婦人が多い。同じ空気を繰り返し繰り返し吸っているうちに、肺や皮膚から排出される有毒な物質で空気が汚染し、不純物は再び血液に入るのである。ご自身で解釈してください。部屋に、いると館内放送がいつも聞こえてくるんです。看護師は部屋の中に入ってきません。そして、食事はエレベーターの前の方に置いてますから、マスクをして食事を取りに来てください。というんですね。で、毎日3回報告しなければならないのがあるんです。で、直接にこのいろんなことを注意したり、することできませんから、いっぱいプリントもらいました。そして、毎日ですね、3回報告しなければならないのがあるんです。それは、熱を測って何度であるか、それから、酸素濃度何パーセントか、それから脈拍、全部1日に3回報告しなければならないんですね。そして、ここに、その報告を書いて、看護師に報告するんですが、12項目の、有無を、症状があるかないかを報告しなければなりません。咳が出ますか？呼吸困難？鼻汁？喉が痛い？そして、嘔吐がする？結末充血？頭痛はありますか？全身の倦怠感、だるさがありますか？関節、筋肉の痛みはありますか？下痢はどうですか？味覚異常、嗅覚異常はありますか？12項目あるんです。で、毎日チェックするんですけどもね、どんな、報告したかと言いますと、熱は2人とも 36.2 から 36.4 くらい。 毎日、そして症状、全く症こういう症12項目の症状はありませんに丸をつけるんです。そして酸素濃度はというと2人とも 99%、 そして脈拍は最初の日はね96ありました。それからだんだん減ってきて脈拍だいたい75、脈拍75という報告をしなければならなかったんですね。で、新しい患者がよく入ってくるんです。コロナ専用のホテルですからね。そしたら、新しい患者が入ってきますので、皆さん部屋から一歩も出ないでくださいという放送があるんです。そして、心のチェックというプリントもありますから、これを報告してくださいと、またいろんなプリントがあるんですね。で、見つけて報告するんです。これは8項目、心のチェック、健康チェック。1、食欲はありますか？ある。2、睡眠についてお聞きします。眠れている。多少眠れているとか、あまり眠れていないとか、全く眠れないとか、だいたい4つの項目があるんですね。神経過敏に感じましたか？そして絶望的だと感じましたか？そわそわ落ち着かなく感じましたか？気分が沈み込んで何が起こっても気が晴れないように感じましたか？何をするのも骨折りだと感じましたか？最後はね、8番目はね、自分は価値のない人間だと感じましたか？こんな質問がある。で、4点やるんですが、みんな全く、食欲はありますか？ありますね。で、こういう症状は、眠れている、全く神経過敏に、感じました。これ、全くない、全くない、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロって、合計0点と、出しました。そう。これですね。この8項目。なぜかというと、隔離されて、孤独を感じて、そして、生きがいを失ってしまって、自殺する人もいるんだそうですね。で、まあ、我々二人は、全くの無症状なので、セブンスデー第7日目にもう朝帰っていいですよという通知がありました。まあセブンスデーだってこと知ってたんですかね。そう。そして、帰ってきましたが、まあこれはね、コロナ感染に関すること、そしてなんとかワクチン接種に関すること、いろんな情報が飛び交っています。で、大阪市立大学名誉教授、井上雅康先生の書いた、新型コロナが本当は怖くなる、なくなる本という本の57ページにこんなことが書いてあります。PCR 陽性者。これは私は保健所の方に、PCR、その、で、陽性者と出たのは感染じゃないんでしょうと聞いた。いや、そう書かれていますという答えだったんですね。で、その井上正義先生の本にこう書いていました。この PCR の発案者、キャリー・マリス博士自身、PCR を開 感染症の臨床診断に使うと大きな混乱をきたすので用いるべきでないとの遺言を残して2019年のパンデミックの直前に亡くなったそうです。で今ではこのコロナに感染したということで、あるいは陽性になったということでですね、この社会がそれにかかったという人を見ると人を怖がるという現象が起こっているので、日本財団という法人がありますが、この社会を蝕むコロナ差別をなくしようという運動を起こしております。一度陽性感染した人たちを恐れて差別誹謗する社会になっているから、これを防ごうというんですね。でこの7日間の隔離で学んだことをちょっと皆さんと一緒に考えてみたいんですが、この時ですね、7日間2人でホテルに隔離されて、本当に隔離されて、自粛されて一人で住んでいる人の気持ちがよく分かりました。人と人との接触、社交性の動物ですから、どうしても人との交わりというのが必要です。私たちは幸いにこの主の御言葉の約束がありますので、大きな希望が与えられていること、本当に感謝であります。これから来るもっとひどい疫病に対する神の守り、これが詩編91編に書いてあります。91編の15節に、彼が私を呼ぶとき、彼というのは私たちが神様に呼びかけるとき、私は彼に答える、私は彼の悩みのときに共にいて彼を救い、彼に光栄を与えようという約束が詩編91編の一番最後の頃にあります。だから決して恐れることはないんですね。で2番目に、その隔離生活の中で過去の信仰の先輩たちの迫害、獄中生活のことを思い出しました。戦時中、この日本に天皇を、ごめんなさい、ガサガサする。天皇を神とするように強制的に現人神を拝むということがありましたね。この天皇を現人神として祭り上げたのは伊藤博文だそうです。彼は後に総理大臣になりますね。でそのあと、どの総理大臣も伊勢神宮とか、あるいは靖国神社参拝が、をずっと続けております。これが慣例となっているんですね。それに加えて日本は明治維新以後、天皇のために命を捨てた者たちを待つ神に祭り上げて、これを参拝する、 大臣たちが後を絶ちません。村上茂吉先生の天皇の再起という本の152ページにこう書いてあります。天皇を絶対化して神とするという近代天皇制国家の指導層の発想は強くキリスト教の影響を受けており、これはキリスト教の影響を受けておりと書いてますが、これはカトリック教会のことなのか、一般のプロテスタント教会のことがよく私はわかりません。荒人神となった天皇は人間から隔絶した絶対の真理と思考の道徳の体現者に仕立て上げられたと書いてある。絶対者として。そう、ちょうどローマ法王を思考者、ローマ法至上権と祭り上げたように日本でもそういうことがあったんですね。天皇が憲法によって神となり、荒人神とされてからは、国民はその奴隷と変わらない状態に置かれることになりました。君に忠を尽くす。これが絶対的に義務づけられた時代があったのです。その時に、全国の学校では、教育直後といって、天皇を神とするように洗脳教育がなされていました。教育直後といって、そしてそれに最敬礼を強いられたんですね。内村鑑三という有名な方がいらっしゃいますね。皆さんご存知の。今の東大教養学部の前身である第一高等学校の教諭でした。他の教員が皆この教育直後に再計量したとき、彼は軽いお辞儀で再計量はしなかったということで、不敬罪で、に問われたんですね。このことについては、私、アンカーの59ページに書いてあります。ごめんなさい、アンカーのですね、8ページですね、8ページに。そしてその時に、この、日本において、個人の自由、良心の自由が剥奪されたこと。そして、これに、荒人神として認めなければ、投獄。そういうことが、これに詳しく書かれております。この、かつての日本セブンステアドベンチスト教会史、この、使命に燃えてという本が、ありますが、この本の中にね、我々の信仰の先輩たちがいかにこの再臨信仰に燃えていたかということをね、つぶさに知ることができます。梶山積もる先生が語られたんですが、そのどのようにしてじわりじわりと良心の自由の危機が日本にやってきて、宗教弾圧がやってきて、最初にホーリネス教会が一斉に検挙されたということが書いてあります。その次に再臨信仰を持つセブンステイアドベンチスト。で、どういうふうにやってきたかということが書いてあります。自由の剥奪ですね。そして、この梶山先生筆頭に、やがて、後に日本産育学院の院長となる、 東大天文学卒の教師であった教授であった山形俊夫先生がその牢獄に連れてこられる様子も書いてあります。そう、そしてあの小倉四郎、国谷修先生、そして、山本慈一、加藤哲三、うんぬんとですね、ここに全部名前も列挙されております。私の知っている先生方が、先輩方がたくさんいます。そういう苦難を乗り越えて再臨使命に燃えていたことが書いてあるんですね。で、ある人はこの迫害といいますか、両親の自由を迫害、剥奪されるという難に直面したときに、ある指導者はね、ローマ書の13章の言葉を引用して曲解して、そして難を逃れたという人もいたそうです。ローマ書13章を見ると、すべての人は上に立つ権威に従うべきである。なぜなら神によらない権威はなく、おおよそ存在している権威はすべて神によって立てられたものだからである。だから上様の政府の命令が出たときには、その権威は神から出てるんだから政府に従わなくちゃいけないと、神の御言葉を曲解して、そして難を逃れた指導者もいるそうです。ちなみに話がずれますが、我が教団のライフというこの雑誌にこういう残念な記事も載っていました。我が教団のなんとか接種に対する動向、これは危惧すべき動向だと言って、ここにセミナーに来られた医者であり、そして公衆衛生教師であり、そして予言の研究のトップの一人であるダクター・ファーラーも、今の我々の教会の動向は危惧すべきものだと言っています。ちょっとだけ読みましょうね。これプリント書きました。ワクチンか解雇かというプリントを訳したのがありますが、ここにね、アドベンスライフ4月号10月号からの引用文があって、ここに我が教会のなんとかなんとか接種に対する動向が書いてあります。10月号には科学的証拠からワクチンが命を救うことは火を見るより明らかですと書いてあって、エレン・ホワイトはこのなんとか接種について何も記していませんが、彼女の人生と行動はこの記事の良い裏付け、また証人になります。そしてなんとか接種を受け、自分自身ですね、彼女自分自身その接種を受け、そして彼女と接触のある女子たちにもその接種を受けるように促しましたと書いてある。書いていて、そしてむしろ聖書的資料に基づけば、深刻な前提条件がない人に対して私たちは接種を強く進めますと 書いてあります。エレン・G・ホワイトはこのなんとかワクチンに関して一切言ってない、接種に関して言っていないと言いながら、自分自身受けた、他にも強く勧めたと書いてあるんです。これが本当かどうか、エレン・ホワイトは本当に接種を受けたのか、他の人にも勧めたのかということ、このことについてホワイト観光協会からも記事が出てますが、なんだかはっきりしません。で、ダクターティモティ・ペレニッチという方がこのことについて徹底的に調べたことが、この訳されたものがあります。それを見るとですね、このエレン・G・ホワイトが接種を受けた、他にも勧めたという証拠はないということを結論付けているんですね。だからこの三つの資料を注意深く調べた結果、エレン・ホワイトがワクチン接種を推奨したという話は歴史の歪曲であると結論付けざるを得ませんと書いています。そう、こういうふうに神の言葉をね、歪曲することが時にあります。そしてね、この私たちの教会で多くの牧師指導者たちが、この現人神を神とは言えませんという信仰の信念を強く表明して投獄されたけれどもね、投獄されない人たちもいたんです。さっき言った聖書の言葉の曲解、またある人はね、あなたは天皇を現人神として信じますかと問われたときに、恐れ多くもそのような質問にはお答えできませんと答えたら難を逃れたという牧師もいたと聞いています。過去において聖書の中にも、まあ、旧約聖書の中にもそうですが、今日その、まあ、これはダニエル書3章のに書いてある、あのヘブル人の4人の青年がエルサレムからバビロンに捕囚として連れてこられた時、時のバビロンの王ネブカデネザル王はこの貴公子たちを見て、これらはバビロンの優秀な指導者になると思って、彼らをですね、あるテストの後で彼らを養殖につけたんですね。その、ここに出ていませんが、もう皆さんよくご存知でしょう。ダニエル書1章には、この4人の青年たちが、ダニエルはじめ、シャデラク、メシャク、アベネデゴ、指導者に、こう、するために、王様と同じ食事を提供した肉食でした。肉食。彼らは決して汚れた動物、肉食はしないと、このダニエル書の一章にこういう言葉が書いてますね。ダニエル書。 そう。一章の八節。ダニエルは、王の食物と王の飲む酒とを持って、自分を汚すまいと心に思い定めたので、自分を汚させることのないように、宦官の長に求めた。ね。神様の宮であるこの体を汚すものは絶対に食べませんと心に定めていた。これ、本当に個性をのある青年たちでした。そして、10日後にね、試験したの。バビロンの知者、法学者、もう、あらゆる種類の学者たち集めて試験をしたんですね。そうした10日後に、このヘブルの4人の青年たちがトップであった。だから、ネブカデネザルは非常に喜んで、養殖につけたわけです。ところが、陰謀があって、この、王様、あなた以外に神様として拝むことがあってはならないという法律を作りましょう。あなたこそ偉大な神ですと言って、言ったんですね。そしたらもちろん、ネブカデネゾルはもうそういうへつらいに喜んだんです。ね。そして、ドラの平野に、この、デムカデネザル王が見た偉大な像を建てて、この像を拝むように強制するという、礼拝を強制するということがあったんです。そして、多くのセブンスデーアドベンストユダヤ人は、その政府の命令に従って礼拝した。ところがこの4人は、良心の自由を守って礼拝しなかったんですね。そう。そして、結果は、火の炉の中に入れられるという刑罰を受けることになったんだが、しかし、聖書を見ると、三人、70倍も厚くしたその炉に入れたはずなのに、一人、神の子のようなものがいたと言って、バビロンは、その青年たちの神は生きた神であるということを認めて、そして彼らを出すんですね。あの、火の炉の中に70倍、普段よりも70倍厚くした火の炉の中に彼らを投げ入れようとした人たちは暑さのあまり死んでしまった。だけど彼らは火の炉の中から、助けられたことになったんですね。そう。これはまあ、もう話しません。真理と自由のために、投獄されたペテロの物語が書いてあります。奇跡的に天使が来て彼を助けました。そして使徒行伝16章にはパウロとシラスも真理と自由のために投獄された。彼らは隔離されて投獄されても神様を賛美したんですね。そして、賛美歌を歌ってるもんだから、獄屋にいる人が、兄弟たちを私たちが救われるためにはどうすればいいんですかと、逆に聞かれて、主イエス・キリストを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。と言ったんですね。そして、その通りになったという記事が、聖書の中にあります。歴史は繰り返す。ヨハネ黙示録という預言書を見ると、この特に黙示録13章に、やがて、これは YouTube で何回かやっております。やがて、現代、近い将来、世界で一番小さい国バチカンと、そして 最強の国アメリカが癒着して、そして法律をもって人間を礼拝するように強要することが出ると、全世界の人々から自由を剥奪するという事件が起こるそうです。そして今の起こっている出来事を見ると、フランス教皇の動きを見ると、全宗教、全世界の指導者たち一つにしてグレートリセット、新世界秩序を作ろうとしている。これは一国ある国だけじゃない、全世界、銃が剥奪される時が来ると予言されている方向に向いているんですね。そう、その時どうなるかというと、パワーポイントにもう書く暇がありませんでしたけれども、多くのものは創造主の門楼である、権威の印である第7日安息日を守って、法王教の権威の印である第1日日曜日を拒む、日曜礼拝を拒むために投獄されるであろうとエレン・ホワイトは言っています。大書道下巻の378ページ、真理の擁護者たちが日曜安息日を尊ぶことを拒むとき、投獄される者もあれば追放される者もある。また奴隷として扱われる者もいる。そして、日本でも起こった、ドイツでも起こった。そして人間は神に対する恐れと愛がなくなっていると、大変な残酷な行為を表すものであるということが書いてあります。財産も没収され、そして命の喪失ということもあると書いてます。これが戦時中、日本の戦時中にね、起こったこと。一例、アンカーに書いてますので、アンカー59章に。山本誠一先生の言うことをちょっと忘れましたので、投獄されると、獄屋に入れられると、もういろんなことを質問されるんですね。山本先生はパラオで伝道者として勤めておられました。そして君はキリストが天地創造主の神なら、世界の国々と王たち、日本の皇室の上に支配しているというのか、キリストが。そうですと答えた。それでは天皇陛下や皇祖アマテラス大御神はどうなるのかと迫ってきたので、あなたはどう思いますかと逆に切り替えて質問したそうです。怒って、僕は君に聞いているのだよ。え、君は天皇は神聖にして犯すべからざるとの、その憲法三条を知ってるか。はい、知ってますと言うと、憲兵の顔に怒りの表情が現れて、君は日本人か。そしていよいよ厳しく問われるんです。山本先生は、私は自分の良心に背くことはできません。良心に背かなくてもよい。そしてペンを置いて考え込むようにと言って、しばらく時間を与えたそうですが、こういう、もう やり取りをして、問題があったときに、彼は治安維持法ということに違反したということで捕らえられるんですね。そう。で、あの当時ね、何が問題であったかというと、6つ問題がありました。起訴され、捕らえられる理由に、1番、聖書、証の文を信じていること。2番目、キリストを唯一、至上の神とし、我が国体を無視していること。3番目、天皇の神聖を犯し、皇室、神社への不敬のこと。4番目、日本の憲法よりも、キリストの限界戒めを史上最高位に置いていること。5番目、キリスト再臨思想と終末思想を持っていること。6番目、非戦闘思想を持っていること。戦争に参加しませんということですね。このことで彼らは検挙されていったんですね。このことがね、再び来るというんです。エレン・ホワイトはそういうことを事細かに大総統とか初代文書に書いてます。また神に忠実に服従する人々は脅かされ攻撃され追放される。彼らは両親、兄弟、親族、友人にさえ裏切られ殺されるであろう。こういうことがまたやってくるというんですね。この今の文章はね、国と指導者の下巻の193ページでした。そして兄弟である信仰の仲間である者たちから裏切られるということもあるというんです。ちょうどイエス様の弟子ユダがイエス様を裏切ったように、マラナタ197ページにそう書いてあります。で、これはもう前にも何回も引用しましたが、大聖堂下巻の378ページに、いよいよ良心の剥奪という嵐がやってくるとき、第三天使の使命を信じると公言しながら、教会に行ってる信者が、真理に従うことによって清められていなかった多くの者が、その信仰を捨てて反対の側に加わる。どれくらいの人が、教会のどれくらいの人が反対の側に加わるというんですか。多くのものが、英語では大部分というんです。大部分。そして他のところでは、預言者エレン・ホワイトは、多くの星、指導者たちが暗黒に追いやられるとも言っていらっしゃいます。彼らは世俗と、いいですか、世俗と結合し、その精神を抱くことによって、つまり世の中の人たちと同じような考えを抱くことによって、同じものの見方をすることになって、試練が来ると、彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選ぶようになる。みんなが考えているように、フラミンゴみたいに、みんな一緒に行動しない、村八分にされる、阻害視される、差別される、そういうことを恐れて、そして法であるならば法に従っていく、真理に反してでも。そして才能ある雄弁な人々はその力を用いて他の人々を欺き惑わす。 彼らは以前の兄弟たちにとって最も苦い敵となる。これは今起こっていることと噛み合わせてみると、だんだんそういうふうに考えるように準備されていくんですね。安息日巡視者が法廷に呼び出されて信仰について答えるときに、これらの廃墟者たちはサタンの最も強力な手先となって彼らを中傷し非難する。こういうことが近い将来に起こる事実となるというんですね。セレクテッドメッセージの122ページに預言者エレン・ホワイトはこう言っていらっしゃる。私たちは外側のことより内側のことをはるかに恐るべきである。中からサタンがじわりじわり考え方を変えていって世俗と結合するように働きかける。中から内部内側のことをはるかに恐るべきである。力と成功を妨げるものはこの世よりも教会の中にあることの方がはるかに多い。教会の中に。真理を擁護するという人々がいかにしばしばその前進の妨げになっていることであろうというんですね。こんなことが我々の教会に起こるというのは本当に厳粛なことです。ホワイト夫人の夢を紹介します。1867年にバトルクルークに向かう途中、ジェームス・ホワイトと一緒にある兄弟たちを訪問しようとした。そしたらその夜、3月ですけれども、3月で今ですね、3月。バトルクリークにいる夢を見て、ドアの横のガラスから外を見ると、軍隊がですね、二人ずつ組んで行進しているのが見えた。彼らは厳粛で決然とした表情をしていた。私は彼らをよく知っていた。応接間のドアを開けて彼らを迎え入れようとしたが、夢ですよこれ。迎え入れようとしたが、もう一度見てみようと思った。しかし、もう一度見てみると光景は一変していた。一行はまるでカトリックの行列のような様相を呈していた。一人は十字架を、もう一人は足を手に持っている。そして足を持った者が近づいてくると、家の周りをぐるりと一周して三回言った。この家は禁制、差し止められている。品物を没収せよ。私は恐怖に襲われ、家の中を走り抜け、北の扉から外に出ると、そこには知っている者がいた。裏切られるのを恐れて一言も話すことのできない一団の中にいることに気がついた。私はどこを向いても熱心で詮索好きな目に合わずに泣きながら祈ることができるような静かな場所を探そうとしました。何回も繰り返してどうしてこんなことになった、何が起こってるんですか、誰か教えてくださいとこう夢で言ってるんですね。私たちの商品が、まあ家のものが没収されるのを見ながら、私は涙を流し、よく祈りました。そして、誰か自分たちを慰める人がいないかと、 見たんですね。私は一度だけ群衆から逃れようとしましたが、見られていることが分かったので自分の意思を隠しました。私は声を上げて泣いた。そして助けてくれとこう声を上げて泣いたんですね。声を上げて。そして同じ部屋のベッドで寝ていた主人は私の泣き声を聞いて私を起こしました。真っ暗は涙で濡れ、悲しい境地が私を襲ってきましたというエレン・ホワイトの夢です。その夢がね、我々の教会に今現実となりつつある。教会の指導者が教会一致運動に積極的に参加して、そしてローマに近づいていること、教会一致運動に積極的に参加していること、いろんな動画が私のところに、我が教会の廃墟についての動画が送られてきます。覚えていてください。皆さん、仲間の者が私たちを裏切って敵に渡すということ、そして最も苦い敵は私たちの教会の中から出てくるということ。だから一人で私たちは主イエスとその言葉に立って、神から与えられた良心の自由、何者にも奪われないように、何者にも奪われないように、毅然と真理と自由に立つことができる準備を今しようではありませんか。はい、ピリピ人への手紙の一章の29節に、あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむことをも賜っている。キリストのために、その言葉のために、真理のために、神が与えた個性良心の自由のために、苦しむことを最高の栄誉とし、そして信任と受け取られるように準備しようではありませんか。誠に誠に憐れみと慈しみに富んでおられるお父様、あなたはご自分の能力に最も近い能力、個性、すなわち自分で考え自分で行動する良心の自由というものを与えてくださいました。私たちのために命を捨ててくださった、私たちの永遠の命に入れたいと望んで、超人間的な苦しみを受け、身代わりとなって死んでくださったイエス様のために、多くの生徒たちが真理と自由のために戦い、命をも失ってまいりましたが、間もなく全世界的な大きな事件がこの世に起ころうとします。徹底的に私たちの信仰を試みる事件がやってきます。神様、どうか弱い私たち、一人で決して立つことのできない私たちですか、その厳しい試練の中で最も最大の恵みを十分に与えてくださるという約束でありますから、 その約束を信じて恐れないで、今日も明日も、そしてその次の日も、主イエスのように歩み続けることができますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。